訪ねて旅に出る。あの人はあの歌を今でも覚えているんだろうか。あの頃は二人とも幼くて、明日の夢だけ語り続けて朝になってた。もう一度あの歌を歌い、また会いたくて。
お聞きいただいた歌は五木寛之さん作詞、歌の旅人、このコーナーのテーマ曲です。松原健さんが歌っています。スタジオに作家五木寛之さんをお迎えしました。今回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしく。
うちの県はまだなのってよく聞かれるんですけれど、全国あるので、まだまだこれからも聞いてらっしゃる方のふるさとの土地が出てきますよね。
いろんなところ行ってると、はい、声かけられるんですね。深夜便聞いてますよって、でうちの県はまだですかって、これは必ず言われます。
楽しみにお待ちだと思います。で、今回の旅なんですが、はい、大分県です。
大分県っていうのはね、私は福岡の出身なもんですから、はい、もうね、言葉のニュアンスも似てるし、それからもう国境を接してる、そういう県なんでね、なんかこうすごい親しみがありますね。
あ、そうですか。よくいらしてましたか。
あちこち北中津生橋、もうあちこち行きますし、それから百字巡礼とか、そういうことでも大分県のお寺を訪ねて旅をしたり、中学校の修学旅行の時の修学旅行が別府でした。
ああ、そうですか。
戦後のことですからね、修学旅行ったって今は小学生がハワイに行ったりするようなそういう時期なんですけども、当時はもうそれでも別府へ行くっていうのは大変でしたよ。
別府といえばね、温泉で全国各地の方がいらしてるし、もうとても有名なところなんですけど、
そもそも大分県は温泉県なんでしょ。
温泉の県なんですよ。ともかくね、温泉の源泉の数、それからお湯の湧く量、これ日本一のところなんですね。特に別府に湯布院がありますでしょ。
そうですね、はい、別府湯布院、まあ総兵器なんですけども、はい、それぞれ歴史の古い温泉で、これはもう最近は別府はね、国際的に非常にアジアのお客さんたちがたくさん憧れてくる場所なんです。
はい、
で湯布院は湯布院映画祭とか、そういう新しい催しもどんどんやってますし、やっぱり若い人たちは一度は湯布院っていうね、そういう憧れの温泉郷ですね。
それぞれ個性的な温泉郷ですよね。何でもその温泉が多いせいか、地熱発電も日本一なんだそうです。
これから先ね、そういう新しい自然エネルギーっていう意味で、ひょっとしたら大分も大きく注目されるかもしれませんね。
そうかもしれませんね。大分なんですけれども、もともと歴史たどると文豪の国ですよね。
はい、文豪です、
はい、鎌倉時代、室町時代、大友氏、特に戦国大名、キリシタン大名の大友宗麟、その時代が大変栄えたと聞いてます。
有名ですよね。何かこう大分っていうところは海にもこう面してるし、そしてその山岳地方にもこう連なってるし、なんかね、なんて言うんでしょうね、ゆったりしてるっていうか、ぼっこりしてるっていうか、あったかいところがあるんですね、はい、これ温泉の多い土地柄とも関係があるんじゃないかと思うんですけども。
なるほどね。
なんかのんびりした感じがするんですよ。
あ、温泉に入ってるとそんな気分になるかもしれませんね。
いや、なんかね、せこせこしてないんだよね、大分っていうところがね。それと同時に、この日本という国の歴史の中で、はい、国崎半島とかね、宇佐神宮とかね、はい、非常に長い古い歴史っていうものが実はあるところなんです、
はい、
ですからこの大分っていうのは考古学的にも非常に興味のあるところでしょうし、 日本のこう文化の古僧っていう古いそういう根の国という意味でもね、うん、ちょっと注目しなきゃいけないそういう土地柄だと思いますね。
ねえ、国東安堵で木槻城ですか、うん、お城がまだ残ってますしね。あの音楽をおかけしようと思うんですけれど、
はい、
あの工場の月の
出ましたね
作曲者滝廉太郎さんは東京で生まれたけれどもともと大分の肘藩、日に出るって書く肘って読むんですってね、うんうん、肘藩の家老職の家柄だったそうで、東京で生まれてもふるさとは大分だったようですね。
ルーツがね、
ルーツがね、はい、その滝廉太郎さんの作曲といえば工場の月ですよね、
もうこれはもう日本人なら誰でもが知らない人がいない名曲中の名曲ですからね、
はいはい、これもそのお城の話が出ましたけれども、うん、岡城市、つまり岡という城をイメージしたと言われているようですね、うん、
やっぱり曲を書いたり詩を書いたりする人たちは具体的にどこをモデルにしてってこともありますけども、うん、こう頭の中に残っているこう一つのノスタルジーというか情感というかそういうものでいろんなところにあの絵に詩を作る、うん、それによってその曲を書いたり詩を書いたりするんですね。ですから、まあ、あの詩を書かれた方が例えば仙台の青葉城をイメージしてたとかいろいろありますけれども、
はい、
曲に関して言えばこれはやはりあの言われている通りっていうふうに考えた方がいいんじゃないでしょうか。
そうなんですね、そのお城も新象風景として、ふるさとの地域のお城があるのかもしれませんね、うん、ではその工場の月をお聞きいただきましょう。作詞の土井晩水さんは、仙台の青葉城をイメージしたそうですけれど、はい、作詞土井晩水、作曲滝廉太郎、立川澄人さんの歌でお聴きください。工場の月。
こうして改めて聞いてみると、はい、やっぱり名曲っていうのはあるんですね。あんまりこう人口に返しやすた有名な歌だもんですからつい聞き流してしまうんですけど、じっくりこうして聞いてみますといや素晴らしい歌だなっていうふうにつくづく思います。この立川澄人さんっていう歌い手さんも大分にご縁のある方ですね、はい、
そうなんです、大分市ご出身ですね。
そうなんですね、立川さんっていうと、まあ、クラシック系の歌い手さんで オペラで活躍なさった方なんですが、いわゆるあんまりこうオペラ臭くない歌い方がもう私たちにちょっとこう親しみを持てる、はい、ポピュラーな歌はポピュラーなりの味わいでちゃんと歌う、でクラシックの骨格っていうかそういうものは崩さないでっていう、折り目正しい歌い手さんなんですけれども、こう雲の上の存在じゃないっていうね、はい、そういう方として大変人気がありました、今こう改めて聞いててね、いや自分たちはずっと長いことこの工場の月なんかを歌ってきたけども、実は違ってたなっていうところが一箇所あってね、ほとんどの日本人がみんなそんな風に歌ってると思うんですけど、春香楼の花の縁、
はい、
それからなんとかの、
めぐる杯ですよね、
霜の色、
はい、
2番目のね、
はいはい、
あそこのところね、僕なんか半音下げて歌ってるよね、微妙なところなんです、あれは。
そうですか。
ちょっともう一回改めてね、この後でね、放送終わった後でお聞きになってごらんなさい。春香楼の花の縁の A のところね、まあ間違って歌ってるわけじゃないけども、普通私たち歌う時にはちょっとあれよりは半音下げて歌ってるよね。
そうですか。今度注意してみます。
いやいや、改めて名曲だなというふうにつくづく思いました。
あまりにも馴染んじゃってて、あまりそういうことを細かく考えたことなかったですけど ね、 でも耳にスーッと入ってくる曲ですね。
やっぱり古城歌城っていうか、そういう城の後に立ってじっとこう考えているその音楽家のこうイメージっていうのが浮かんできますね。
そうですね、大分なんですけれども、
はい、
いろいろな歴史的なものがあるんですが、石仏も結構知られてませんか？
石仏多いですね。
多いですよね。
もう有名です、大分は。たくさんあります。そしてその、まあ、非常に面白いんですけども、例えばこの仏像っていうものにはそれぞれその土地と風土とかいろんな関係があって、近畿大和この辺の端正な仏像と、それから東北なんかのねちょっと縄文的な味わいの仏像とあるんですが、九州の仏像っていうのは時にユーモラスな仏像があるんです。龍像ってこう立ってる姿なんですけど、ちょっと腰をくねらせたりね、思わずこう心が和むようなそういうユーモラスな表情をした仏像もあって、あ、これはやっぱり九州なんだな、
そうなんですか、
土地柄と風土と歴史には関係があるんだろうな。仏像の表情に心和むところがあるんですよ。なんかこうね、襟を正してね、ちょっとこう自分を反省するっていうだけじゃなくて、まあこれでいいかってなんとかやっていこうよみたいな、そういうあったかい感じがありますね。
割とこちらに近づいてきてくれるような、そんな感じなんでしょうか、ね、
はい、
あちらではそういった宗教的なものは結構色濃くあるんですか？
魔外仏とか、中国とかシルクロードなんかにありますけども、
はい、
岩の壁にね大きく彫ったそういう仏さんの像なんかも、まあ、レリーフなんですけども、ありましてね、耶馬渓なんかに行くとあの辺よく見ることができますよ。ですからあの辺の川なんて言うんでしょうね、山国川の、はい、もうちょっと上流の方ですね、あの辺にはそういう魔外仏やいろんなちょっと日本では珍しい仏さん、そういう像がこうありますし、
ずらっと並んでいたり、
ね、いや並んでたっていう
のは、
巨大なこう岩壁にね、その浮かび上がってる浮き彫りがあるんです。500裏館みたいなそういうのもありますよ、
ね、
いろんな石仏があります。
そうです
ね、であの辺は、まあ、例えば非常にこう険しい道なんですけども、
はい、
川に沿ってその岩の間を昔は旅人たちが命がけでこう渡ってたわけですね。でそこは難所と言われて、そこにそのあるお坊さんがねこうトンネルを掘ればみんなが助かるんじゃないかっていうことで、まあいろいろそれは事情があるんですけども、はい、随分その自分の生涯をかけて青の洞門と言われているトンネルを掘るんです、
はい、
耶馬渓のね、
ですね。
ですから菊池寛という有名な人が温州の彼方にという小説に書きましてね、
はい、
お芝居になったりいろいろしました。その道門もこう歩いて抜けてみたんですが、これは一人の人が手で掘ったのって思うくらいの、まあ、ものですね、
はい、風景も美しいし、あと一村一品運動で大分県知られてますよね、平松知事の時代の動きですね。
平松知事の時代に、ね、
そうですね、
僕は平松さんとは九州の、まあ、経済文化を語るシンポジウムでちょっとこう論争したことがありましてね、 どんどん高速道路をいっぱい作ろうって平松さんおっしゃってたんですよ、その時。で僕は反対だったんです、
はい、
それは便利は便利なんだけども、そういうふうにあっという間に例えば福岡とかそういうところまでもう 1,2 時間で来られるような高速道路網が管理してしまうと、みんな土日は若い人たちはこう一極集中みたいな感じでミニ東京みたいなところに集まっちゃうんですね。だからそれはね、よしよしじゃないかっていうふうに言ってね、議論になったことがありました。やっぱり流通とかね、人の交流とか、そういう意味でどんどん道路を作らなきゃいけないっていうのがまあ平松さんの持論で、まあ、一村一品運動とか非常にアイデアの豊富な人でしたから。
そうでしたね、一村一品運動で関アジとか関サバとか、アジとかサバがブランドになりましたからね。
あ、有名になりました ね、
やっぱり何かことを起こすと効果が出たりするもんなんだなっていうふうに思いましたね。あ、
やっぱユニークな発想でしたね、
そうですね。いろんな方が大分から出てらっしゃるんですけどね、かぐや姫の伊勢正三さんも南こうせつさんも大分出身ですね。
あ、そうですそうです、確かにそういう感じがする、
あ、そうですか
大分の人っていう、
どういう感じなんですか。
なんと言いますかね、人間がこう根が明るいっていうか、非常にセンチメンタルになってもそれでも徐々に流せされることなく、どこかにこう明るい楽天性があるっていう、
あ
ったかみがあるっていう、そういう感じがしますね。
曲もそういうのが多いかもしれませんね、かぐや姫の22歳の別れをここでお聴きいただこうと思います、
これも名曲ですよね。
名曲ですね、これはかぐや姫の中でも作詞作曲伊勢正三さんです。歌はかぐや姫でお届けしましょう。22歳の別れです。
さよならって言えるのは今日だけ、明日になってまたあなたの温かい手に触れたらきっと言えなくなってしまう、そんな気がして、私には鏡に映ったあなたの姿を見つけられずに、私の目の前にあった幸せにすがりついてしまった。君の人生だねって言って、17本目からは一緒に火をつけたのが昨日のことのように、今はただごめんの月日が長すぎた春と言えるだけです。あなたの知らない
22歳の別れ、かぐや姫バージョンでお届けしました。風が歌ってるのが有名なんですけど、かぐや姫時代からこれは歌ってたってことですよね。
ああ、なんかリズムがあってやっぱり明るいですね。
ね、別れなんですけどね、うっかり別れだってこと忘れちゃいそうになりました。伊勢正三さんが津久見市のご出身で、かぐや姫の南こうせつさんが大分市。でもまあ同郷人ということで、お仲間なんですかね。いいですね、ふるさとが一緒で連帯感を感じますね。
ふるさとっていうことを言えば、山崎箱さん、
はい、
確かね、山崎さんといえばもう一時代を築いて、その箱の時代っていうのがあったぐらいのそういう歌い手さんなんですけども、
はい、
僕も長いこと一緒にお仕事しましたけどね、初期の頃の飛びますとかね、それから望郷とかね、いろんなもう名作を集めたアルバムがたくさんあって、 なんか子供の頃海を見たことがなかったとかってね、コンサートの時に話したりして、ですからそれから出てきて、横浜へ出てきて海をもう開かずに眺めたなんていう話をしてましたね。
はい、大分は海に面してると言っても、
奥の方で育つとね、
日田市のようですね、だから奥の方なので海見てなかったんですね。
ですからまあそれは子供の時からあちこち旅行してる人は別なんですけど
そうですよね、
おばあちゃん子でね、海を見ずに育ったっていう、
山崎箱さんといえば五木ひろゆき作詞オリエの歌、これがすぐふっと出てくるんですけれど、
いや山崎さんにはねもう名曲は数々あるんです、でその初期の頃の曲だけではなくて、後半になってくるとファドとかね、ああいうものにこう影響を受けたオリジナル曲もたくさんあって非常に面白いんです。叙情的な曲もあれば、中には呪いなんてねすごい曲もありますけども、その中でたまたま僕が筑豊を舞台にした物語の中で、歌を作るときに九州の方言っていうのを、生かしたそういう歌が意外にないんで、そういう、九州弁って言いますか、そういう言葉の味を残した歌を書いて山崎さんに歌ってもらったら、山崎さんは同じ九州ですから文語弁っていうのはちょっと違うはずなんですけども、実にうまくその九州弁のニュアンスを出して歌ってくれました。オリエの歌といって、
そうですね、青春の門のね、新助シャンですよね、
そうそうシャンなんです、
ではお聞きいただきましょう。作詞五木ひろゆき、作曲山崎箱、オリエの歌、山崎箱さんの歌でどうぞ。オリエの歌、山崎箱さんでした。やっぱりいい歌ですね。しみじみしました。
いわゆるこうプロの歌い手さんたち の技術的に洗練された歌い方というのではなくて、わざと生の人間の声っていうものをね、 自分で大事にして歌ってる歌声なんですね。ですからそこがやっぱり箱さんの持ち味だろうと思いますし、あとその後このお芝居をやったりね、いろんな形で、まあ、今も旺盛な音楽活動を続けてるのは偉い歌手さんだと思いますね、うん、
はい、
すごいちっちゃいこう細い人で風が吹くと飛んできそうな人なんですけどね、あの歌声はなかなか力強いですね。
そうですね、声聞くとあ山崎伯さんだってすぐ分かるっていうのはすごいことですよね、うん、
キャラが立ってるってことは大変なことですね、
はい、うん、その山崎さんふるさとが日田市のようなんですけれど、
日田市といえばいろんな方がね、
はい、うん、あの筑紫哲也さん、
はいはい、
日田市ご出身なんですね。
そうです、日田は昔からいろんな文人墨客というかそういう人たちも出てるところで、特にあの広瀬丹相っていうそういう人がかつて、江戸末期にいてですね、寛義園という、まあ、学び屋といいますか松下村塾のようなそういう学校を作って、で日本で初めて試験の制度っていうのはそこで寛義園で作られたって言われてるんですね。
そうですか。
でそこから随分明治のいろんなあの活躍した人とか学者や文学者や詩人が出てるんですが、この広瀬丹相っていう人はですね、あの漢詩、詩ってありますね、
はい、
漢詩、三千草木たたこうりょうとか弁声粛粛、こういうあの詩人としても大変有名な方でね、ある時あの中国のその漢詩の大家に日本人がずっとこれまで作ってきた漢詩をずらっと並べて見せて、この中で本家中国の方たちのその鑑賞に耐えるような優れた歌いくつかありますかって言ったら、その中の2つを選んだって言うんですね、
はい、
1つが野木丸助っていう人の錦秋場外斜陽に立つという有名な歌、もう1つが広瀬丹相だったんです。
そうですか、
ですから中国の本家の方たちから見てこれは素晴らしい詩であるって、ですから私どももこう若い時には広瀬丹相の漢詩なんて暗記したもんですよ。君は潜水を汲め我は滝木を拾わんなんての覚えてますけどね、広瀬さんの、まあ、子孫の方っていうか、
はい、
現知事さん広瀬さんはその末裔ですね。
そうなんだ、そうですね、びっくりいたしました。同じ名前でも偶然の位置かと思ったらそうではないようですね、うん、一族だと、うん、いうことですよね。あとそのお兄さんがついこの間まで民放連の会長されていたと、
はい、そうですね、
お聞きしました。
やっぱりあの広瀬丹相っていう人はもっともっとやっぱり地元の人たちが自慢していい、うん、そういう存在だと思いますね、
はい、あの日田市って小京都と言われていると、
うん、
文化的な町だって書いてあるものがあったんですが、まあやっぱりそういった過去からの歴史が文化を作っていった町なんですかね、
うん、なんかあの手工芸とかそういうとこでも有名ですよね、
うん、
私どもはやっぱり福岡の人間たちは日田の下駄はすごいって言ってましたけどね。
下駄ですか、あ全然知りませんでした、うんね、いろんな方が出ている土地柄なんですが、あの福沢諭吉、あの有名な福沢諭吉、はいはい、中津藩士の、はい、あのお家で生まれたのは老いたじゃないんですけど、藩士の館で生まれたということのようなんですよね、うんうんうん、
僕行きましたあの辺、火が立ってる、
ね、あそうですか、うん、生まれは大阪だけどやっぱり中津藩士ですから大阪でも老いたの風土があったんでしょうね、その後もずっとそこでということですから、本当にたくさんの方が出てらして、彫刻家の朝倉文夫さん、朝倉節さんのお父さんですね、
はい、朝倉節さんのお父様ですね、
そうですね、うん、建築家で磯崎新さん、
あこれはもう現代建築を代表する、
はいはい、あと作家の野上八重子さん、薄吉ですよね、
もう本当に高齢まで小説を書き続けた方
ですね、はい、99歳っていうふうにね、うん、書いてありましたけど、秀吉と利休とかね、はい、いろんなもの書いてらっしゃいましたね、本当いろんな方が調べれば調べるほどその土地にいろんな方が出てらっしゃるんだなってことを思いますよね。
スポーツ選手はどうですか。
スポーツ選手もね結構出てらっしゃいますよ。あのまあ J リーグはね大分トリニータっていうのはありますけど、車椅子バスケットとかそのマラソンの発祥の地なんだそうですよ。
今注目されてる
です、
ね、
はい、あとはお相撲でいうと千代大会、
あ、いやいや、
はい、元大関ですね、大分市出身、あと柔道で穴井隆正さん、大分市出身ですよね。 それから、あ、そうそうそう、マラソンの総挙台、覚えてらっしゃいます？
あ、
70年代、ね、80年代オリンピックで大活躍されましたよね。
もうすごく記憶に残ってます、
はい、モントリオールオリンピックとロサンゼルスオリンピックで出場されました総挙台が臼杵市ですね、ご出身、はい、あとプロ野球の稲尾和久さん、
あ、これはもう稲尾様、神様、仏様って言われたぐらいのね、
はい、
すごい人でしたから。
そうですよね、西鉄時代の当時でロッテで監督されましたよね、うん、稲尾さんも大分ご出身、
うんうん、
ねえ、本当にすごいですよね。
あの、さっき別府の話が出ましたけども、
はい、
ちょっと大分にはですね、あのモダンなところがあるんですね、雰囲気的に。ですから、あの大友宗麟なんていう人もやっぱりある意味ではモダンな大名だっただろうし、確か戦後旧満州、今の中国の東北地区ですね、そこから引き上げてこられて、そして別府の方っていうか、あの辺に、引き上げてこられた有名なね、
はい、
ジャズの、
そうですね、うん、あの秋吉敏子さん、
一時期ね、敏子マリアーノとかなんかそういう、結婚した頃に、
はい、
そういう名前で呼ばれてたんですが、戦後のね、1940年代から50年代にかけてね、あの、まあ、日本の占領軍が入ってきて、そしてアメリカの文化をいろんな形で、あの、伝えた時に、やっぱりジャズっていうのはやっぱりね、日本もずっと戦前からのジャズあったんですけど、新しいジャズっていうものを本当に、あの、みんなびっくりして、それに飛びついた時代があったんですね。そういう中で秋吉さんも、もうジャズをやって、
はい、
で、まあ、後にはバークレーに行ったりするんだけども、あの秋吉さんの、その、まあ、ビッグバンドが多かったんですが、あのトリオで活躍した時代もあるし、それから自分で作曲した曲の中にね、僕はどうしても忘れることのできない曲で、あのロングイエローロードって言ったっけ、
はい、ありますね、ロングイエローロード、
あのイエローロードっていう中に、はい、その旧満州のね、風が感じられるっていうふうなことを言った批評家もいました。今聞こえてる、
そうですね、
この曲ですね、秋吉さんの作曲、
そうです、ね、
演奏です。今は国際的に活躍する日本人はたくさんいるわけですし、
はい、
あの音楽家もいっぱいいるんですけども、とりあえず秋吉さんはね、それのトップランナーと言っていい存在でしょう ね、
うね、なんかかっこいいなと思って聞いてましたけれどもね、うん、
偉大なミュージシャンだと思いますね。
そうですね、その別府なんですけれどもね、いろんな方が出てらっしゃる中に大塚白道さんが別府なんですよね。
懐かしい名前だな、大塚白道さんっていうと、長い名前の歌がいっぱいあってね、
はい、
あのダスティン・ホフマンになれなかったよ
っ
ていう、
な
れなかったよって言った、これはね、中の歌詞を覚えてないんですけど、タイトルだけはね、もう嫌に鮮明に覚えてるんです。ダスティン・ホフマンになれなかったよっていう歌ですね、
はい、
あの残念ながらお亡くなりになりましたけども、はい、大塚白道さんもちょっと一時代を隠した、音楽家でしたね。
そうですね、うん、
なんかご縁があってね、
はい、
たまたまあの他の作詞家がお書きになったあの詩の中に僕の名前がちらっと出てくるのがあって、それで、まあ、僕はとても記憶に残ってるんですけど、タイトルは確か一冊の本、
そうです、一冊の本という曲を聞いたら五木先生の名前が出てきて私もびっくりしました
こんな番組ですから、
はい、
あのちょっとプライベートのことなんですが、なかなかよそではそれかけて聞くってことはないでしょうから、ちょっとお願いして聞かせていただけますか、は
い、とってもいい曲なんです、お聴きいただきましょう。作詞藤子之助、曲大塚白道、一冊の本、大塚白道さんです。
あなたに借りた五木ひろゆき、今頃読む気になりました。また会う後日作りたくって返すためにだけ借りた本です。あなたの愛は冷め始め、秋へと急ぎ足、僕は夏の思い出を抱えたままで立ち止まる。本をあなたに返さなければ、本をあなたに返さなければ。男と女の愛と憎しみ、二人によく似た物語、しおりを挟んで本を閉じて、甘い悲しみ楽しんでます。あなたはまるで風のよう、後も見ないで走り去る。僕はまるで石のよう、思い出重くて動けない。本をあなたに返さなければ、本をあなたに返さなければ、本をあなたに返さなければ、本をあなたに返さなければ。
一冊の本、大塚白道さんでした。
いやー、こんな歌があった時代があったんですね。
いや、でも先生の本はともかく恋の小道具に使われてたっていうのはよくわかります
もう40年も50年も昔の話ですけども。
いやいや、で本片手に旅に出たりとか、女性を口説いたりとか、そういう方多かったんじゃないでしょうかね。
いろんな件をずっとこうテーマに話を続けてきたんですけども、はい、今日のね、大分県の話をしてるとすごいこうリラックスしてるんですよね、自分が。それで、あ、これも言わなければ、あれも説明しなきゃとかっていう、そういうふうに緊張してるんじゃなくて、なんかね、のほほんとして親戚の子供の話でもしてるような、そういう感じになってしまって、
はい、
ちょっと今日はルーズな感じになりましたけれども、それは大分県という県の持っているまあ、ヒューマンなあったかさがそういうふうに人を無警戒にさせるんでしょうね。
それってすごい力ですね。今回の歌の旅人は大分県でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
街を探して旅に出る、懐かしい
あの店は今でもそのままあるんだろうか。